昨日から高知上町教会長の道賀水三郎先生が、東京会に来てくださって、一緒に、夕ご飯をいただいて、まあ、お酒を酌み交わさせていただいて、先ほども一緒に、お茶をいただいたりお話をさせていただいておりまして、まあ、40年余り前にね、家内とのご縁をいただいて、まあ、義理の兄弟ということになったんですが、昨日もお話を聞かせていただきまして、水三郎先生が現在高知上町教会で、教会長としてご用されていることもですね、神様のお計らいの中に、それが実現しておることだなとしみじみこう思わせてもらいました。まあ、私も水三郎先生も長男じゃないんですね。長男じゃないんだけども、なぜかその、先代の後を継いで御用させていただくようになって、したいからしてるということではなくて、そういうふうに神様がこう道をつけてくださってるんだなというふうに思うんですね。これは皆さんが今、おられる場もきっとそうだと思うんです。自分が好きでそこにいるということではなくてね、振り返るとようもようもこういうところで自分はね、日々おかげをいただいておるんだなというふうなことだと思うんですね。昨日皆さんに朝私の左腕の痛みについてお話を聞いていただきました。まあ、つまりですね、長年左の手で受話器を持って電話をさせていただくと、それがどうも原因のようにこう気づかせていただきました。で、私は早速もう今左手で受話器を持たないようにしておりました。右手で、受話器を持つようにしてるんですね。そうするとやはり楽になりました。長年そのことに気づかなかったのが不思議なぐらいですけどね、ありがたいことに最近その長電話をしなきゃいけないということがあって、しかもその長電話の中に電話を持つポーズをした時に一番痛むということがあって、気づかせていただいたんですね。で、これは私の腕の痛みについてのことなんですが、お互いにね、人生歩ましていただいておりますと、どうも自分が右に行きたいと思ってるのに右に行けない、あるいはまっすぐ行こうと思ってるのにまっすぐ行けない、左に行こうと思ってるのに左に行けないというようなことがあり得るんですね。で、それはですね、何か気づかしてくださっている働きでもあるということなんですね。まあ、昔ね、私は研究所というところにおりましてね、それでまあ研究をしてたんですね。そうすると自分が最初にね、これが問題だなと思ってね、それに向かっていろいろやるんです。どうもそれがその通りにいかないんですね。ところが立ち止まってみると、その隣にですね、別の問題が見えるんですね。そっちの方に向かっていくと、どんどんどんどんその問題が開けてきてですね、面白い研究ができるという経験をさせてもらったことがあるんですね。これ私は振り返ってみて、これ神様のお気づけの働きではないかなと。つまりですね、自分というものは一番自分を信用してるんです。私ぐらい確かなものはないと多分皆さん思ってるはずです。ところがその自分というものがくせ者なんですね。で、その神様はその自分は分かってるというふうに思って進んでる人をですね、立ち止まらしたり、時には痛みを感じさせて、さてどうしたんだろうかということをね、この自分自身を見直す機会をくださってるんですね。そういうふうに私は思うんです。 まあそれにしても私という人間は鈍い人間だなと思うんですよね。何十年使ってきて、そしてその使わせていただいた左腕がなぜ痛いのかというのが分からなかった。どうしてやどうしてやろうね、こうさせてね、おみきさん収集して軟膏をつけてシュッシュッってやってね、ずっとこの1ヶ月ぐらいそればっかりやった。それで神様が業を煮やしてですね、お前はまだ分からんのかと、あんた長い間左手で電話ずっとしてきただろうって、左手がかわいそうだよって、ね、こういうふうに教えてくださったような気がするんですね。で私は今もさっきも繰り返しになりますが申しましたように、もう左手で電話機をずっと持たないようにしてますと、すごく楽です。と思って、あの軽い、まあ、皆さん今ね使われてる電話ね、あのさっきもゆかちゃんがスマホの新しいのを買った言ってましたけど、ゆかちゃんいつもどっちの手を使って電話してる？ああ右ね、右手にお礼せないかな、時には左手も使ったげんとな、まあ言ってみたらその右手に心があるとしたら、なんで私ば使うんだよ、ね、あの例えば家でね家事するのに時間ねえとか愛かねえ使わずに、お母さん私ば使うって怒るよね、例えば、まあ、この子は家事をやっとんですよ、ね、山崎家のご飯をこの人が大体中心でやってよくやってるんですけど、まあ、例えばの話ですけどね。でも自分の体だから言って自分にもちろん好きなように使えばいいんですけど、手様足様にもし心があるとしたら、おめえ左手ば使いやがってね、チーター右手も使えやと、こういうことでね、ふとしくなそういうふうな感じがする。でこれもお気づきをいただいた。であの手の痛み体の痛みというのはそれぐらいで解決するんですけど、もう一つ厄介なのが心の使い方ですね。心の使い方が自分流になってる、これがなかなか気づかないですね。これはまあね、言い出したらまた時間をオーバーしますから、また次にしますけどね、どちらかというと体の問題よりも心の問題の方が気づかないままにずっと使い方を間違ってる場合があるんですね。そう私は気づかせていただいた。例えて言うと、すぐ腹を立てる、ね、すぐ心配する、心にもし心があったら、あんたなんで私をそんなにいじめるのってこと、イライラする、イライラする、なんでゆか様あなたは私の心にゆらゆらして傷つけるんですかっていうと、心が不足に思ってるかもわからない、ね、心の使い方がどういうふうになってるのかっていう、これ点検しなきゃいかんの。私は左の手の使い方をね、まあこれ気づかせていただいたおかげで本当楽になってるんですけども、その心の使い方をずっとね自分流でやってきたところもあるに違いない。そこをね今度はしっかり自分で見つめ直して改めていかなきゃいけないなと思うんですね。昨日参拝されたある男性の方がね、奥さんにね、私ばっかりね家事させられてね大変なんよって言われたそうです。でそれでその方は偉いですね、で家内にやっぱお礼言わないかんなということを気づきましたって。で私はねちょっとアドバイスしたんです。あのね、私は家内がね台所で立ってご飯の用意してくれてるとね、いつもこう言うんですよ、いつもありがとうって言うんですよ、ね、ありがとうだけどいつもありがとう、いつもお世話になってんだからいつもありがとうって、ね、で初代は1日に1300回ありがとう言ってたんで、あなたもねそこまでいかんでもせめてね10回ぐらいはありがとう言いなさいよって言った、はい言うて昨日帰られましたがねまあそこがね、やはり自分はもうこれでいいんだというふうに思ってるんだけども、神様がそういう奥さんの声を通してね自分に改まりをこう気づかしてくださったんだと思うんですね。皆さんもそういうことがあるんじゃないでしょうか、ね、ただ自分のやりたい通りに自分の思う通りにやっときゃいいんだっていうのはこれぐらい危ないことない、暴走になりますね。お気づきをいただいたところで立ち止まって自分を見つめ直す、改まりをするということが大切だと思います。 はい、今日も4枚でございました。